こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。難関大に合格する英文解釈コード様10は、杉村俊彦がした大学入試向けの英文解釈参考書である難関大学の入試英文を長年分分析し、繰り返し問われる構造把握上の論点を70のコードとして整理する。主眼は、単語の意味を順に日本語へ置き換えることではなく、主語動詞修飾関係省略や統治などを根拠に基づいて見定め、一文を正確に読む思考手順を身につけることにある。各項では英文に対するクイズを置き、解説を読む前に読者自身が判断する構成を採用している。さらに正しい解釈だけでなく、受験生が陥りやすい誤読とその読み方が成立しない理由にも触れる。英文法の知識を長文読解や和訳問題で運用できる形へ変える。中級から難関大志望者向けの精読教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、クイズ形式で構造を見抜くまでの判断を能動的に学ぶ本書の中心的な特徴は、英文と完成した分け構造図を最初から提示するのではなく、英文に関するクイズを通じて読み手に判断を求める点にある。例えば、どの語が文の中心となる動詞か、ある語句が何を修飾するか、det などの語が文中でどのような役割を果たすかを確認しながら一文の骨格へ近づく。この形式には解説を読んで分かったと感じるだけの受動的な学習を避ける効果がある。英文解釈で必要なのは、基地の文法事項を列挙することではなく、初見の文で複数の可能性から妥当な読みを選ぶことである。本書はその選択の局面を小さな問いに分け、解釈の途中で何を確認すべきかを可視化する。したがって、和訳の出来栄えだけでは把握しにくいどこで構造判断を誤ったかを点検しやすい。難文を前にして語順通りに意味を追い、途中で関係を見失いやすい学習者にとって、分析の順序を習慣化する教材となる。次に、難関大入試で反復される論点を70項目に絞り込む。題名のコード差分図は、難関大入試で重要となる英文解釈上のポイントを70のテーマに整理したことを示す。本書は、極端に特殊な難文を集めて処理能力を競わせるよりも、入試で繰り返し出題される構造上の要点を優先する方針を掲げる。難関大学の問題を過去約20年にわたって分析し、例文にも実際の難関大入試で和訳対象となった英文を多く用いる構成である。そのため、学習者は抽象的な文法説明を学ぶだけでなく、試験で要求される精度の構造把握に接続しやすい。一方で、実際の入試英文を扱うことは前例が最難級という意味ではない。重要なのは、標準的に見える文にも修飾のかかり先、離れた要素の対応、省略された内容など失点につながる論点が潜むことを学ぶ点にある。網羅性を無制限に広げず、品質の判断に集中する設計は、解釈学習を過度な知識収集ではなく、得点に結びつく読解技術の訓練として位置づけている。さらに、正解の提示だけでなく、誤読が成立しない理由まで検討する。本書はこのように訳すという結論だけで終わらず、受験生が取りがちな誤った読み方に言及することを特色とする。英文解釈では、単語の意味を知っていても修飾関係を取り違えたり、節の範囲を誤認したりして、もっともらしい日本語を作ってしまうことがある。その場合、正訳を暗記しても別の英文で同じ誤りを繰り返す可能性が高い。そこで必要になるのは、誤った解釈が文法的、意味的にどこで破綻するのかを確かめることである。本書の解説は、正しい構造へ至るためにどの情報を根拠とし、どの読みを排除するのかという過程を重視する。これは、解釈を訳語を当てる作業から文中の制約を検証する作業へ転換する方法でもある。自分の語読を自力で修正する能力は、初見問題や記述式の和訳で特に重要である。採点者の模範訳に近づく以前に、英文そのものから読みの妥当性を判断できるようにする点に、本書の実践的な価値がある。そして、定型表現を構文判断と結びつけ、精読から速読への橋を架ける。本書は、文法用語だけでは扱いきれないよく使われる形、すなわち定型表現にも積極的に触れる。英文を正確に読むには、主語動詞や節の関係を分析する力が不可欠だが、毎回全てをゼロから分解していては長文試験で十分な速度を保ちにくい。品質する語の結びつきや表現の型を知っていれば、その部分をひとまとまりとして認識でき、構造把握に使う認知的な負担を減らせる。本書の狙いは、早く読むことのために精読を省くことではない。わしろ、精密な構造分析によって表現の型を正しく記憶し、次の英文で再利用できるようにすることで、正確さと処理速度の両立を目指す。これは、単語帳で語義を覚える学習とも、長文を量でこなす学習とも異なる補完関係にある。特に、語彙はわかるのに英文のまとまりを捉えられず、読む速度が安定しない受験生には有用である。 ただし、定型表現を機械的に当てはめるのでなく、個々の文で機能を確認する姿勢が前提となる。最後に、ナンカンダー向けの実践素材を扱うため、基礎完成後の段階で効果を発揮する。本書は親しみやすい説明を志向している一方、扱う英文の水準と課題設定から見て、英語学習の出発点に置く本ではない。基本的な単語熟語、品詞の働き、文、主要な文法事項をある程度習得した上で取り組むことで、解釈知識を実際の読解に運用する訓練となる。基礎が不十分な段階では、クイズに答えられない原因が構造把握の弱さなのか、語彙、文法知識の不足なのかを切り分けにくく、負荷が課題になりうる。反対に、標準的な英文解釈を一通り学んだが、難関大の和訳や長文で複雑な一文に出会うと読みが曖昧になる学習者には適している。学習法としては、まずクイズに根拠を添えて答え、解説で正解誤読の理由を確認し、翌日以降に同じ判断を再現できるか復習する流れが合理的である。音声学習を中心に据えた教材ではないため、音読や発音確認を重視する場合は別途教材を組み合わせる必要がある。過去問演習の代替ではなく、過去問で露呈する構造把握の弱点を補う一冊として使うのが現実的である。結論として、難関大に合格する英文解釈コード70は、英単語と英文法の基礎を終えた上で、難関大学の英文を根拠を持って読み切る力を高めたい受験生に向く。とりわけ、単語の意味はわかるのに一文が長くなると主節を見失う人、和訳を作れても自分の解釈の成否に確信を持てない人、過去問で複雑な構文に対応しきれない人に有益である。70項目という限定された枠組み、難関大の出題分析に基づく素材、そしてクイズによる能動的な確認は、学習対象と学習手順を明確にする類似の英文解釈書にも構文の解説や例文演習はあるが、本書の差別化要因は読みの結果を示すだけでなく、判断の途中経過と誤読の修正まで扱う点にある。正解の和訳を暗記するのでなく、なぜこの読み以外は成り立ちにくいのかを検討するため、初見文への転用が期待できる。また定型表現への言及は、精読で得た知識を読解速度にもつなげる。ただし、入門書や長文問題集の代わりではない。基礎事項の確認と過去問長文演習を並行させながら、構造把握の精度を上げるために用いると本書の設計が最も生きる。ご支援いただける場合は杉村俊彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。